聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書5章の43節から48節です。新改訳聖書ですと新約聖書の8ページになります。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって、何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。それでは自分も敵と対して、木地隆さんに証をしていただきます。
こんにちは皆さん。これは先々週幸子さんがピックアップしたところで、私も知ってたんですけれども、なんかやっぱりその最近私が問題に直面していることが本当にこの御言葉に、適してるっていう言い方が変ですかね、あの御言葉通りなので、あのまた これをですね採用させていただきます。皆さんも開かなくてもいいですけども、これはあのルカの福音書のですね6章の、27節にも同じようなことをイエス様がおっしゃってるんですよね。あなたの敵を愛しなさい、憎む者に善を行いなさい、呪う者も祝福しなさいと、侮辱する者のために祈りなさいと。でそのもっとすごいのは、盗まれて上着を盗まれたらまたその下着も与えなさいって言ってますよね。上着盗まれて、これはジョークですけどね、上着盗まれて下着はいらないという人たくさんいると思うんですけれども、これはそういう意味じゃなくて、それ以上のものを与えなさいということだと思うんですけども、要するに自分にしてもらいたいことをですね、人にしなさいということをイエス様はおっしゃってるんですよね。私はこの箇所ですね、マタイの福音書、5章これを読んだ時に、先々週幸子さんがこのピックアップした時に、これはまさに私今試されている時だなと思ったんですよね。私は1年3ヶ月ぐらい前に交通事故を起こしたんですよ。でそれが皆さんご存知だと思うんですけども、それが完全に自分が 100% 自分が悪いっていうことはないと思うんですけどね。そのやっぱり自分も車を運転してましたから。でもパーセンテージで言う、ちょっと言うのは難しいんですけども、その自分は本当に悪くないんじゃないかなと思うぐらいの事故だったんですよ。というのは相手がこうその高速の入り口のところで相手がこう猛スピードで走ってきて、メインストリートが2つの車線に分かれていて、1つはスプレンブルックブロンクスリバーっていうところに分かれていたんですけども、彼の走っている車線は真ん中の車線で、そこからブロンクスリバーに右の方なんですけどね、そこから行くのは禁止なんですよね。行けない、行ったらいけないんですよね。でそれを私はゆっくり入り口のところをゆっくり走ってきて、私はスプレーンの方に左の方に行こうとしたら、何を考えたのか猛スピードで走っていて、うっかりしてたんでしょうね彼もね。でも 右の方のスプレーンの入り口のところにもう本当に90度まではいかないですけども、カーブですね、カーブを切ってきて、もう70度ぐらいのカーブじゃないですかね、あれは。でもう私はもう向こうはもうスピード出てますし、私はそんなスピード出てなかったんですから、入り口のとこですからね、なかったけども、そのままもうぶつかって、そのままずっと右の方にずっと行って、ガードレール、ガードレールちょうどなかったんですよね。で、芝生みたいなところで川に突っ込んだんです、2人で。で、私ももうなんか何かさっぱりわからない。なんであの人はスプレーの方に行かなかったのかと、それだけ思うだけであって。で、なんであんなスピードを飛ばしてるのかって思っただけであって。で、それから自分も、その人はなんかこう、車がやっぱりスピード出てたもんだから、一回転してですね、止まったんですよね。で、私はもうそのまま、全然スピード出てなかったもんだから、そのまま川の方に、押されるまでに入っただけであって、水上スキーみたいに。で、そこから私はもうこれはもう確実に彼がね不注意の運転だろうと思ってたもんだから、ポリスが来て、彼をちょっと怪我してたんですよね、車がひっくり返ったもんだから。で、怪我してたから、怪我してんなと思いながら見て、で、ポリスが来たから、で、私もこう供述したんですね。彼真ん中から来てこう走ってきた。で、もう本当にすっごいスピードで70マイルぐらい出たんじゃないかなとか言って話しててポリスに言ったんですよね。で、彼は黙ってたのかな、分かんない、ちょっとその辺分かんなかったんだけど、ほんならポリスがお前はブロンクスリバーに行くで、彼は違う、お前はスプレーンブルックに行く、左の方に行く、彼は右のブロンクスに行く、それで事故は起きたということだなって言って、いや、そうだけども彼はスピード出してる。でも、で、それで、2人とも、救急車に運ばれて、私も、何もなかったんですけど、一応、診断してもらいました。で、彼も、彼は、怪我をしてましたね。そんなにひどくはなかったと思うんですけども、怪我はしてました。で、そのまま、救急車に乗って行きました。で、それから、3ヶ月4ヶ月ぐらいしてからですね、まさかということが起こったんですよね。なんでかなと思ったら、家のドアの張り紙がしてて、あなたを訴えますっていう、そういう張り紙なんですよね。ちゃんと弁護士つけて、弁護士の人が張り紙を貼って、ですから、覚悟しとってくださいみたいな感じの張り紙が貼ってたんですよね。それ読んだらもう全然違うこと書いてて、で、私びっくりしましたね、本当に。もう彼の運転はもうひどい運転で、もう危ない人みたいな感じのこと書いてて、そういうこと書いてましたね。で、やばいなと思って、で、保険会社に連絡して、保険会社もすでに通知されてるんですよね。で、保険会社のロイヤー、ついてくれたんですね、私にね、最終的に。で、先週ですね、先週の、ようやくですね、もう1年以上経ってるんですけどね、先週ようやくその、向こうのロイヤーと、僕のロイヤーが、供述する、英語ではデポジションって言うんですけども、供述書ですよね。供述書を作るというので、向こうの供述はもうその前の、その前、いつか知らないですけど、私の前の日にもうされてたんですよね。で、今度は私の番だということで、私がしたんですよ、その供述書。で、2人の弁護士が来て、相手の弁護士が来て、で、私は 自分の弁護士からね、君の英語は分かるかも分かんないけども、一応日本語のね通訳をつけるということもできるよって言って言ったから、あ、それいいねって言って、日本語のじゃあ通訳つけてくださいって言って、あ、それが僕もいいと思ったって。なぜかというと、その考える暇が、その通訳してる間にね、君は考えることができるから、それはもうグッドアイデアだと思うよって言ったから、あ、そうですね、それでやりましょうって言ってやったんですよね。通訳の方も来てくれてやりました。で、その教授ですね、もう向こうの弁護士はもう本当にやっぱりね、弁護士のなんていうんですか、立場が違いますね。自分はこう訴えられてる方ですよね。で、相手は訴える方で、アメリカの弁護士、まあ皆さんご存知だと思いますけど、訴える方は例えば1000万円この人から取れると言ったら、まあ、確か300万か400万ぐらいもらえるわけですよね。3割4割だったと思うんですよ。それぐらいもらえると思うんですよ。だからもう必死なんですよ、訴える側が。で、こっちの弁護士っていうのは、俺の弁護士っていうのは訴える方じゃないから、多分時間給か、それともまあ何らかの報酬あると思うんですけど、それほど熱は 入ってないと思うんですよね、うん。で、まあでもね、その僕の弁護士もすごいいい人です。いいです。でも どちらが、ね、熱が入ってるかって、やっぱり訴える方がやっぱり、まあ、お金に絡んでますからね。そういう訴える方必死になってます。で、嘘の供述をもうバンバンバンバン言ってきました。私に本当に、もう最初はね、イライラさせるんですよね。このメガネ、例えばどこで買いましたかとか言って、で、それあなたどれぐらい の頻度で買ってるんですかとかね、もうなんかね最初そういうふうにじりじりやってくるんですよね、向こうの弁護士って。で、あとそのなんていうんですかね、会社行く前に何か喧嘩とか なんかモヤモヤしてることありましたかとかね、そういうなんかで何分ぐらいに会社出るんですか、どれぐらいなんですかとかね、もうなんかそういうあんまり事故と関係ないこと、まあ関係はあるといえばありますけども、それほど直接なことじゃなくて本題は入ってこない。で、じりじりじりじりして、で最終的に本題に入ってきたんですよね。で、ほとんどがイエスかノーかの質問なんですよ。で、彼が「あなたはどのように入ってきてこれは50メーターぐらい入るまでに50メーター距離がありましたか？」ってそんな感じの質問してきたから「50メーターイエスかノーで答えなさい」って言って、ちょっと分かんないな、分かんないですねって言って、分かった分かんないで、であなたはどの車線を入ろうとしましたか？それは右側ですねって言って、でなんかね、その一番びっくりしたのは、その僕が車線入った時に70マイル出たって言うんですね、彼がね。で、ね、出てましたか出てなかったですかって言って、俺がこうその通訳の人に、あなたよく考えてくださいよ、そのね、入る時にね、僕はもうちょっと頭カチンときてたから、その入る時にね、70マイルも60マイルも出せると思うんですかって言って、ちょっと常識を考えてくださいって言おうと思ったら、その女では通訳したんですよね。そしたらイエスかノーで答えろって言ってるだろ、そんなこと聞いてねえとか言って、こんな感じなんですよ、本当に弁護士で、じゃあノーですって。で、彼は右車線を走ってて、あなたに当てられたって言ってますけど、それはどう思いますか？違うって、そんなこと、まあ、考えてみなさい、それだったら私は川の方に落ちないんじゃないですかって、私が70になってたら、そんなこと聞いてないって、こんな感じなんですよ。それは聞いてない、イエスかノー、もう本当になんていうか、こ こっちがなんかこう弁解しようと思ったらもう絶対にシャットアウトさせるっていう手ですね。でびっくりしたのがですね、あのサインがあるんですよね。でサインがあって、この2車線はスプレーン、でこの1車線はあのブロンクスリアパークへなってるんですよ。サインがあるんですよ。でそれもびっくりしてね、それはなぜかというと、それはこの2車線、あの前の車線から2車線はスプレーンに行くべきなんだ、でこの1車線はブロンクスリアは、その通りじゃんと思って言おうと思ったら、またあなたこのサインはブロンクスリバーに、あなたのサインはブロンクスリバーに行くということになってるでしょうって、なってないよ、なってないな、なってると思いません。それってあれじゃんか、俺は相手のやつに言いたいって言ったら、またイエスかノーで答えろって言ってるだろうって、もうこんなんですよ本当に。でも分かりましたって言って、もうそれはね昨日の朝証明できます。写真を撮りましたから、あのちゃんと写真を撮ったらちゃんとサインに書いてました。入るところは両方行けると、スプレーンとブロンクスリー、そんなアホなことはないです。まあそれを書いてて、もう なんせね、その相手がもうやっぱり勝ちたい勝ちたいと思ってるから、もう必死なんですよね。 で自分はまあちょっと興奮して、興奮じゃないですけどね、まあちょっと、まあ今ちょっと興奮してますね自分あのまあその時はあんまり興奮してなかったですけど、ね、あのまあいい、まあいいですねと、まあもうこの人とはちょっと思って、まあ黙ってましたけどね、あ答えることしか言わなかったですけどね。でかなり向こうはもうフラストレーションみたいなの来てましたね。通訳やってるし、もうお前イエスかノーしか聞いてないのになんで変なことを俺に言うんだって感じな感じで、ね、長引いたし、でかなりフラストレーション来てました彼は。でそれ終わったんですよね。終わってはい、終わりましたって言って、でどうですかねって、まあ僕の弁護士聞いたら、うん、まあ心配することない、心配することないって言って、いやなんか一番自分が心配なのは、自分のなんかこう保険のお金で持っていけないぐらいの請求書、もうそれサインしたんですけどね、それ来たら、まあ自分の財産とかそのセービング、そういったお金が持っていかれるっていう可能性はあるんじゃないのかと思ってたんですよね。まあそれを持ってたんですけども、まあその弁護士に聞いたら、相手がそれ以上のまあお金を要求していたら、あなたに請求するのは一番最後になる、あなたが請求するのは保険会社に最初に請求してくるらしいですよ。でまあそれもねちょっと曖昧なんですよね。というのはうちのドライバー仲間に聞いたら、あ俺それ自分のお金請求して来られましたって言ってた男の人がいて、うん、まあその人はなんか居眠り運転して木にぶつかって、相手をなんかこう怪我させて、でもうほぼ 100% 俺が悪かったっていうことで、で最終的になんか自分のお金請求してきて、でもその子は若い子でしたからね、お金ないから1セントも取られなかったって言ってましたけど、まあ、保険がなんか3倍か4倍ぐらい上がって、で未だに電車使ってんだっつって、まあ自分の同じ電車に、ね、乗ってる人なんですけども、まあ自分もちょっとねそれでちょっと心配みたいなのになってたんだけども、やっぱり祈りましたねこれね本当で。やっぱりよく考えてくれたら、この箇所もそうだし、なんだっけ、ルカの福音書のさっき挙げたとこですね、あなたは敵を愛しなさい、これなんですけども、やっぱりイエス様が言ってるのはやっぱりこれなんですよね。でなぜこれを言ってるかっていうと、やっぱり神様っていうのはやっぱりもちろん愛の神様ですけれども、 敵っていうのを考えたんですけども、敵っていうのはやっぱり私たち全ての人間じゃないかなと思うんですよ。私たちの。で、神様っていうのはその敵ですねを愛してくださっていると私は思ったんですよね。で、まあ、イエス様がこう十字架につけられる時も、もうみんながその十字架につけろと言って狂ったように言って、まあ、誰一人、まあ、いたかも分かんないんですけども、その前に出て やめろっていう人はいなかったですよね。だからつけられた、まあ、心の中ではやめた方がいいんじゃないかって思ってる人もいたと思うけれども、前に進んでやめろっていう人はいなかったですよね。だからつけられ、まあそういうことなんですよね。で、やっぱり自分ら一人一人もそうだと思うんですよ。自分はなんか俺もこうその人に対してこう頭きて、なんであの人嘘つくのかなとか思うけれども、でもやっぱり自分もあの人の立場だったら多分じゃないけども正直にはならないかなとか、そういうことも考えたんですよね。うん、そうなんですよ。だから多分みんな同じじゃないかなと思って、でこの箇所っていうのはすごく自分に対今の心境にね、すっごい教訓になったというか、やっぱり神様が一番裏切られている人間にこうそれでも愛してくださる、同じ雨をね降らせてくださると、そういうことを思いました。それとあとそれどこの箇所かちょっと忘れたんですけども、復讐は神に任せなさいっていう、まあ復讐っていうほどじゃないですけど、そのやっぱり自分らがそのなんていうその例えば今問題になっているその相手の方ですか、その人がに何もできないですよね。やっぱりこれはもう神様に、まあ復讐じゃないですけども、その任せそうと任したら多分神様は同じように雨を降らせていただけてるんだから、同じようにやっぱり公平に考えてくださると私は思ってるんですよ。信じてるんです神様。だから彼がその例えば証言を曲げるっていうことは私はしないと思いますけどね。何かの面でこうやっぱり何と言いますかね、その後悔とかそのなんかやっぱり違って、やっぱり間違ったことをやったんだなと少なくとも思うと思うんですよね。まあ自分はそれで本当いいかと言えば、まあ自分も人間ですからね、いやそんなんで俺は済まされないなと思いますけれども、でも神様はそれでいいんじゃないかなと思われるんですよね。うん、だからやっぱりその何て言いますかね、その自分は今までその神様っていうものを知らずにずっと来て、で30歳ぐらいになってやっと知ったと。でそれでもあんまりこうまあちょっと横を置いて、いや、まあ、まあいいじゃんもう神様、まあこっちに行きましょうって、そういう人生をずっと繰り返してようやく今ぐらいになって、ああやっぱりイエス様がね血流してその血が俺たちをやっぱり救ってくれたんだなと、そういうことを最近、まあ、少しですけどね思ってきました。かといってなんか何と言いますかね、その 成人祝書っていうんですか、なんていうんだっけ、あれ成人祝書にはなったわけじゃない、成人軍師、なんていうんだっけ、成人軍師になったわけじゃないですけどね、やっぱり、あれやらなかったらよかったなって思うこともありますね。こんなくだらんことやってとかね、そういうこと思います。くだらんこと言っちゃったなとかありますけども、まあそういうことですね。自分自身証しにはなってないかもわかんないですけども、これから本当どうなるか分かりません、その裁判、でもはっきり言ってこう言って神様に全部任すって言ってますけれども、やっぱり自分でやっぱり努力もしないといけないと思うんですよ。自分で努力っていうか、お祈りしながらね、例えばそのサインのこともそうですね、やっぱりこれ間違ってると思ったから写真撮ったし、あとそのカメラがあるかも分からないから、今週でもそのブロンクスビル警察に行って、その日のカメラとかそういうのがあるのかっていうのを、それを見て、彼が真ん中の車線走ってたという証拠が、難しいと思いますけどね、そういうなんというか神様にお祈りしながら一歩一歩そういう努力はしていきたいと思ってます。自分でするんじゃなくて神様と共に、これからもそういう正しい裁きですね、そのために神様と努力していきたいと思ってます。以上ですね。私もですね、このあれありますか、違う、もうないでしょ、
あるよ、
一曲どっちでもいいですよ。どうですか皆さん、ちょっと自分のことになりましたけど、本当皆さんお祈りしていただいて感謝しております。本当に私も久しぶりにそのブロンクスっていうところのコート、あとこも本当にね、人がたくさんいて活気があるところなんですよ。で、自分はもうアクセサライドっていう仕事を10年前にしてて、よく走ってたところで、もう活気ありますね。もう人がたくさんいて何もしてない人がたくさんいますね、あそこね。で、物売りとかもう本当に懐かしかったですよ。で、ちょうどね、電車がね、メトロノースの線がそのメルローズって駅なんだけど、メルローズの駅止まらないんですよね。で、フォーダムからメルローズまで循環バスがあるんですよね、シャトルバスが。それ乗って行ったんですけども、それも全部神様がお膳立てみたいなことをしてくれて、全然分かんなかったのに止まるとことか全部うまくいきました。行くのに帰りにも、あれは本当すごいなとか思って。で、ほんでもう一つね、すごい良かったのは、証ができたのは、証っていうか自分の弁護士、多分クリスチャンなんだろうね、言わないですよやっぱりそんな宗教のこと、帽子をかぶっていったんですよね。だから相手の弁護士の時はかぶらなかったですけどね、その終わってから、やっぱりああいうところは帽子とかかぶってたらね、あれだから脱いで、最後の終わった時にかぶったら、ああいい帽子だねって言って、知ってるって言ってた、これあれじゃんか、ジーザスが真ん中でね、でこっち左がいいやつか悪いやつか、右どっちか忘れたけどって、で一人はあれだよね、なんか私を許してくれとか言ってパラダイスに、でこっちがまだグダグダグダグダ言ってんだよねとか言って、で彼は知ってましたね、あいい帽子だねって。でそのパワーも握手して、心配しなくて大丈夫だからって言ってくれました、その弁護士、私の弁護士はね。で嬉しかったですね、それ。 だからあの帽子ちょっとかぶっていたんですけどね、今日。まあなんかあの、どうですかね、なんか皆さん、ご意見とか、なんか、あ、君こうした方がいいよとか、そういうアドバイスでもいいですけど、ね。
礼拝の時間に教師
がいいんですけど。
ただ、自分も敵っていうのはちょっといまいち分からなかった。その、
あ、自分も敵っていうのは、やっぱり自分も同じことやってると思うんですよ。
人に対して。
うん。で、現にね、これは言わなかったけども、まあ、10年ぐらい前に事故を起こしたことあるんですよ。その時に、自分は今度訴える方だったんですよ。で、その時に僕は訴える気持ちはなかったんだけども、まあ、ある人がそれを推薦してくれて、まあ、確かにこの辺がちょっと痛かったから、だから人のことは言えない。で、自分もその時敵だったと、それも強調したい。うん、そういうことなんですよ。自分もだから敵なんです。本当に同じことやってるんですよ。だから人のこと言えない。うん、本当。もうなんかあの、いや、自分はもうなるがままでやってたんですよ。だからその人もひょっとしたらなるがままでやってるのかもね。弁護士の言いなりに、あんまり右車線、あんなのどこが、右車線そんなのするの、そう言うんだよってそういうふうに言われてるかもわからないし、それはもうわかんない。じゃあそれぐらいにしますか。あ、これね、そうだよ、これね、そうそう、今度こっち側にしてね、これぐらいにした方がいい。だからあんまり音が大きいんじゃないでしょ。これぐらいでいいんじゃない。うん、これぐらいでいいと思う。それでは私はあのやっぱりこの歌は本当好きなんですよ。んでやっぱりね、あの罪のために自分にこう血を流してくれた、今作ってる歌もね、そういう歌なんですけどね、あの本当これグロテスクな感じがするけれども、やっぱり人間というのは血が流れてるんですね。水と血でできてるんですよね。その血を流すと本当痛いね。これは誰のために流されたかっていう、この歌がね、で、このメロディーがすごく綺麗なメロディーになってる。で、そういうところがね、私はそのギャップがね、好きで、まあなんか、よくバックでね、こうね、歌ったこともありますけどね、バックっていうか、ハモリ。まあでも、自分はこの歌好きなんですよ。だから今日一曲歌わせてもらいます。 は心に平安を満たしてくださる。それではお願いします。ハレルヤ、主よ感謝です。私もあなたが十字架にかかり血を流し、そして神と和解され、そして、自分も本当に受け入れられているという、そういうことをほんの最近ですけど、それを私は知りました。一人の人たち、本当に、たくさんの人たちがあなたを知らない方々がいます。特に日本の魂を覚えてください。この世のものは見えるものばっかり、その見えるもの、本当に素敵なものもありますけれども、すべてが終わります。でもその素敵なものを見るときも、あなたが作ってくださったものであるということを感じると、本当に、もっともっと素敵に見えます。それをやっぱり私はイエス様、あなたと共に、知らない人たちに伝えたいです。内藤さんが日本から帰ってこられました。感謝です。本当に久々にお会いでき、元気そうにおられたことを感謝します。これからも内藤さんの癒しを、そして、その癒しが、栄光が、ご家族の上に現れますように、主を、導いてください。この世をイエス様に皆によってお願いします。アメン。それでは。